それではこれよりメッセージを、拝聴いたします。エイドリアン・アルセ先生、時を見極める信仰です。
おはようございます。ですね、今日も、一緒に、礼拝をすることはもう本当に嬉しいなことです。よかったです。今から、メッセージの時間ですが、ですから、一度お祈りで、始まりたいと思います。一言お祈りします。愛する神様、今日はありがとうございます。このようにしてみんな集まって礼拝をするために集まっていることと、そして今から聖書を開いてメッセージを聞くこと、一緒にこの聖書を読むことができることを本当に感謝します。今からぜひ聖霊様による私たちに一人一人に必要な御言葉を与えてくださいますように、メッセージによる、そしてまた、聖書から聖霊様の力による、私たちに話してください。私たちの必要による、あなたの計画による、話してくださいますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。それではこれはクリックだけでいいかね。あ、はい。それでは、今日は、聖書の箇所を、少し長いですけど、全部を読もうと思ったけど、だいぶ時間をかかるので、この十、歴代史の、12章の32節なんですけど、聖書による32節か33節、31節、そういう違いがあるので、もう一度、読んでいきたいと思います。歴代史上第一の、この12章の32節のところに、これは、イーサカル族から、部族の指導者が200人。彼らは、みんな時代の流れに通じ、イスラエルの進むべき再選の道をしていました。32節だけですけれども、最初から、この12章のところに、このダビデ王様の軍ですね。戦う人の、細かくは書いてあります。そして、この、何人がいたか、そして、どこから、その細かくのリストがあります。このリストを読むと、あまり意味があるかどうかもわからないので、しかし、その中に、一つ、ちょっと、考えて、いただきたいことが一つがあるんですね。これが何かというと、この23節からずっとずっと、40節まで。これが、どこから何人来たか、そしてどういう人たちが、集まったんですね。この時に、このダビデが王様になるかならないか、そういう時だったんですね。ある人がソウルの、王にしたくて、でも、これは神様に選ばれた人がもうダビデかソウルかわからない人が多かったので、このダビデをサポートする人、サポートした人たちは、このリストがありますよね。この中に、これは面白いっていうか、何人かと言ったら、23節からずっと読むと、このどこからですね、 このシメオンから4600人、そしてベンジャミンから3000人、このエフラインから2万800人とか、これを数えたら全部で何人がと思いますか？これは約に、大体、34万人ですよ。大体。34万人。これは多いですよ。これはみんな戦おうと、もう準備もできた人。この、戦争のため、準備できた人は34万人ですね。その中に、今日の聖書の箇所ですけれども、イサカールから、何人そこから何人来たかというと、これは200人です。イサカール。この200人、34万人の中に200人だけ。この人たちは、もう戦うためじゃなくて、彼らがどういう準備ができたかと言ったら、この人たちは、この時を理解しました。時間の流れ。この、何ですか？時代の流れを分かった人。何があったか、どういう時だと、この人たちは理解できた人、200人です。今日のメッセージは、信仰、について話したいんですけれども、どういう信仰かというと、この時代の流れを理解する信仰が私たちには必要だということです。この人たちは分かってた。もう理解できた。この200人がもとも大切な人だと僕は思います。それでは、伝道者の方に、伝道者の、参照のに書いてある、聖書に書いてあるのが、私たちには全部、もう時間があるんですね。すべてのことには定めた時期があり、天の下のすべての出来事には時がある。そして三章も全部読んだら、まあこれは素晴らしい聖書の箇所ですけれども、生まれる時があり、死ぬ時があります。植える時があり、植え方を抜く時がある。殺す時があり、癒す時があります。壊す時があり、立てる時がある。まあこれは全部もう決まってるんですね。その時がありますと書いてあるんですね。これがすごいんですよ。しかし、そこに問題が、私たちはどういう時かわからない時が多いんです。まあ、例えばですね、この、石を投げる時があり、石を集める時があります。だから今はどういう時ですか？石を投げる時か、石を集める時か、どっちですか？ですから、まあ、殺す時があり、癒す時があります。これは、まあ、戦争のことを考えたら、もう、大体わかるけれども、でもどういう時ですか今は。何をすればいいか。何もこの天に下の全ての出来事に時がある。しかし私たちはその時はわからなければ、もうどうするかわからないんですね。愛する時があり、憎む時があります。戦う時があり、平和の時があります。まあ、この伝道者の、聖書の箇所の中に、こういうの書いてあるのが、私たちはもう理解するが、一つが大切ですけれども、その、今、どういう時か、 分かれば、分かるほどに、まあ私たちは、生活がもうその時に合わせたら、この神様の計画に入りやすいです。神様が私たちのためにもう計画があるんです。まあしかし私たちは、今どういう時か、そういう、その時間の流れを分からなければどうするか分からないんですので、ですから私たちの信仰の生活について今日は、少し、話したいと思います。まあ、信仰、ということを言ったら私たちには5つの信仰の種類があると思います。それは、一番最初に、信仰について、まあこれは人の働きに書いてありますけれども、彼らは言った、この、16章の31節に書いてあるんですが、彼らは言った、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。これは、まあ、道大的な、教えたことです。聖書から。この、イエス様に信じると救われるんです。そして私たちには、これはとても大切です。イエス様のことを信じなければ救われることはできないんです。ですから、救いは、ただ、救いの道は、ただ一つがある。その道は、イエス・キリストによる、イエス・キリスト様のことを信じる。それがその道です。ですから、これは、救いの信仰。私たちは、イエス様に信じれば、救われます。これは難しくはないんです。イエス様が私たちのために、死んでくださいました。私たちに、私たちの罪を許すために死んでくださいました。ですから、私たちはそれを受けたら、この許しを受けたら、すなわち、イエス様に、その信仰を、イエス様を信じること、それによる私たちは、永遠の命を、与えられるんです。これは救いです。これはもしかしてね、一番このメッセージの大切な部分だと思います。救いですね。この、信じると、イエス様に信じると救われるんです。そこに、ただ私たちだけじゃなくて、私たちと私たちの家族、みんな救われます。これはすごいです。嬉しいです。これだけで嬉しいです。しかし、この信仰っていうのは、この、なんか基礎になるんですね。この、動大的な信仰です。だから、イエス様に信じると、まあ、永遠の命を与えられるんですね。永遠の命。今から、永遠まで。もう天国に行けるんですね。しかし、この毎日の生活の中に、この信仰の現れるところがいっぱいあるんですよ。これは救いのため、これは一つの信仰の種類、救いの信仰ですね。あと一つは第二ですけれども、この、日々を信頼する、毎日を使うんですね。これは永遠までもう、天国に行ってからというじゃなくて、今の現在に毎日で信仰を持って、生きることは一番、最高です。これは、ハバクックに書いてありますけれども、福音には、神の義が表されており、信仰から始まり、信仰に進む。それは、義とする者は信仰によって生きる。と書いてある通りであります。これが、私たちは生きることが信仰による生きるんですね。ですから、信仰で救われる。それがわかります。そしてまた、毎日で信仰を持って生きるんですね。動く。信仰を持って歩むんですね。これは、この信仰、この、イエス様に信じると、もう毎日の生活はもう最高になるという意味です。 あと一つの、あと一つの種類の信仰が、これは、第三ですけれども、忍耐する信仰。これは、信念に立てる。問題が出て、表してくる。問題があるとき、苦しみがあるときに、この信仰によるこれを戦うんですよ。だから、毎日の生活の中に、もうずっとスムーズ生活することはないんですよ。これはないんですよ。イエス様に信じても、やっぱり生活、人生の中に いろいろありますよね。問題がありますし、苦しみもありますし、だからその時に、こういう信仰があります。どういう信仰かというと、これをイエス様に信じると、もう立てるんですね。何があっても、もう強く、信仰による、立つことができる。これは、この忍耐する信仰ですね。第三ですが、そして、まあ、この、例えばね、私たちは問題があるときに、このヘブライ人の手紙の12章に書いてありますけれども、私たちは、この、もう、走るときに、この、毎日の生活は、もう走るということに似てるんですね。だから、この目的を見ながら走れば、っていうことが書いてあるのが、私たちは、イエス様から目を離らなければ、その目的まで走ることができるんですね。これは信仰ですね。これは問題があっても、それにしても私は信じますっていう信仰を持って走れば、最後の最後までもういけるということですね。これは、こういう信仰があると、私たちは強くなるんです。いつか、なんかあった時に、まあ、イエス様が一緒にいるから、私たちはそれを信じるから、この何があっても立つことはできます。これは第三ですけれども、それがあと一つのレベルがあるんですね。これが何かというと、第四。これが、この信仰はもう奇跡をできる信仰。これはどういう信仰かというと、これは、これは普通にできないことが、信仰によるイエス様を信じるからできるという信仰がありますよね。弟子たちはね、イエス様が、天に、上げられた時、その後に、イエス様が、まあ、一緒にいないという感じだったんですけれども、彼らが、まあ、イエス様と一緒に、同じように、信仰による、集まっている人たちに、ことをかけて、そして、病気の人を癒したり、まあ、これをできたのが、どうしてできたかというと、これは信じてたから。これ、こういう信仰ですね。この信仰があると、できないことはない。こういう信仰はね、すごいじゃないですか。この信仰はね、実はね、これはみんなできるのですか？イエス様が、この私たちの信仰が、この小さな種の信仰、これ少しぐらいが、少しだけ、があっても、これだけで十分です。イエス様のことを信じれば、できないことはないと、イエス様がおっしゃいました。これはみんなできるんですか？はい、みんなできるんです。イエス様を信じれば、ということです。これは信仰ですね。チャレンジですね。できないことはない。でも、これはもう遊ぶためではないんですよ。人生の中に、この神様とのつながりが強くして、この中に、私たちには、普通にできないことはできることになるんです。こういう信仰は、このレベルですね。それに、あと一つのレベルですね。成長した信仰っていうか、このレベルがどういう信仰かというと、成熟した信仰、神の目的を見分ける、この 時間の流れを理解する、この時を、時間を理解できる信仰が、こういう信仰です。イサカルの200人がこういう人たちでした。彼らが、神様が何が行ってた、そしてどういう時だと彼らが理解できた。理解できた人たちは、理解できたから、分かったから、一番いいことを選んだです。ですから、私たちは信仰の生活の中に、このレベルの信仰を、みんなできるように、私たちは、したいわけですね。祈りたいんですね。私も同じこのレベルに、このレベルの信仰を持ちたいわけですね。この時間をわかる人。聖書の中に、こういう、なんていうのかな、信仰と、この言葉はちょっと、足りないかもしれないけれども、こういう神様の動きをわかる、理解できるっていう知恵、がある人が、この聖書を見たら、いろいろあるんですね。例えばね、例えばもうダニエルの、もう何回もダニエル預言者について話したことはあるんですけれども、ダニエル預言者はね、彼は、今、どういう時か、これ、理解をできた人ですね。とても、何ですか、頭いいというか、じゃなくて、この神様に見せられた。神様からこの地を与えられた人ですね。彼は、このダニエルの9章に書いてあるんですけれども、彼は、祈ってた時に、神様に祈って、そして自分の罪を許してください、そしてイスラエルの罪を許してくださいと祈った時に、神様が天使を送ってくれたんですね。天使、ガブリエル天使がね、来たら、そして彼には、ダニエルは祈り、自分の罪とイスラエルの罪を告白し、イエルサレムのために取りなししていました。その時、天使ガブリエルが現れ、あなたは大切に思われていると告げ、神の計画を理解させるために語りました。ダニエルは、バビロンの捕虜が、何十年で終わることを理解しました。その時に、ダニエルはね、祈ってた時に、分かった。この70年経って、これを終わる。だから、バビロンの呪を終わってたっていうことが、ダニエルは分かったっていうのは、これが、こういう信仰ですよ。この時間の流れを分かった。理解しました。それで、このダニエルはね、このイスラエルを導くことはできたんです。ダニエルはもうこの、すごい人はぜひ、ダニエルについても読んでくださいね。お家に帰ってから。あと一つの聖書に、時間があるときに読んでくださいですけれども、このエステルが、王妃になったんですね。このペルシャの王妃になったエステルはね、王妃になったのがもうすごく嬉しく、これはすごいなと思って、しかしその時に、このユダヤ人が、苦しんでた時、そして彼女はもうおっしゃったことが、ここに書いてあります、エステルの4章の14節に書いてあるんですけれども、もし私はこの、王妃になったのが、こんな時間のため、こんな状況のため、だと、彼女は理解しました。ですから、その時に、エステルは、王妃になったから、この、ユダヤ人を守り、そして彼らを導いて、もう戦うできて、そしてこの回復をできたのが、それはエステル、王妃の、働きでした。これが、その時のため、でもその時のため、分かったのが、この時間を 分かるっていう信仰は持ってたと思います。そして最後に、そうか、エステルと、そしてまた、イサカの人たちは、この200人が、この200人、この人たちは、このダビデを 王様になるためにサポートして、この200人がとても大切な人たちで、その理解をできたから、時間の流れを理解できたから、ダビデが王様になりました。これが、まあ、私たちは歴史を読むときに、歴史を好きな人がいると思います。歴史、私たちは歴史を読むときに理解することはできるんですね。でも もちろんできるというのは、もう読んでから、もうこういうことあったということを理解できるんですけれども、歴史となったときに理解します。しかし問題は、それが歴史になる前に、時代の流れを理解することは、それは問題です。今の現在の行っていることが理解することは難しいです。歴史というか、去年行ったことは読んだら分かる。ああそうか、去年はこういうことがあった、ああそうか、だからこの行ったから、もう過去ですから、ああ理解できる。例えばね、考えてみてください。自分の人生の中に、大きな決めたことがあるんじゃないですか。まあ、僕は仕事を大きな変化、変わったことがもう3回ぐらいがあるんですね。でもすごいよ、全然違う仕事もう変えて、今を見たら、考えたら、あの時はね、僕は決めたことが良かったということはできるんです。まあ、逆もですよ。あの時は、ちょっと間違えたなということはできる。今から過去を見たらんですね。でもそれは誰もできるんです。チャレンジは、今の現在のやってることはチャレンジです。これは、これからこれを決めたいんですけども、どうですか？もう少しね、この、将来のことを、将来に行って帰ったりとか、できたら、ちょっと見に行って、これはいいかどうか、でもできないんです。だからこれが、今の現在のやってることが、この時間の流れを理解することっていう信仰があれば、一番いい方法で私たちは決めます。一番いい道を取ります。ですから、これは信仰ですよ。ですから、もう、この信仰が僕は欲しいです。もちろん。まあ、どうするか、どうすればいいんですか、この信仰を、持つことは、この何ですか、育てることができるために何をすればいいかと言ったら、まあ、今日のメッセージはこれですね。4つの、これから、この信仰、新しい信仰を、できるために、この時間の流れを理解する、できる、この信仰をできるために、4つのことが、これから伝えたいんです。一つは、聖書です。聖書を読んでください。読みましょう。聖書を読むことが、とても大切です。どうして大切かというと、これは神様の言葉ですから。もう、これは間違いないんですよ。これは神様の言葉を読めば、この頭に、この神様がやってることがもう理解をできるようになります。まあ、いろいろパターンを見たら、聖書の中にパターンを見たら、もう大体わかるんですね。まあ、神様がどういう方か、どういう働きができるか。まあ、聖書を読んだら、 私たちも同じように神様の考え方、神様のやってること、昔やったことを理解して、それによる私たちは、このパターンを見つかるんですね。聖書を逆に、聖書を読まなければ、神様のことはもうわからないんです。神様は言ってることもわからない。私たちのために残する約束もわからない。そして、もう何もないんですね。ですから、一番最初に聖書を読みましょう。いつが聖書を読んだ方がいいかと言ったら、そうですね、日曜日に聖書を読むんですよ。教会に来て聖書を読むことがあるんだよね。これは足りるかどうか、足りないんです。これは日曜日だけ、無理です。毎日聖書を読んでください。毎日。でも毎日もう仕事があるんじゃないですか。学校があるんじゃないですか。あります。と、10分、15分、少しでも聖書を読んで、朝に起きてから朝ごはんを食べるんじゃないですか。朝ごはんと一緒にとか、朝ごはんの前とか、朝ごはんの後。そんなに時間がかからないから、もう少し早めに起きて、聖書を読んでください。聖書を読みましょう。聖書を忘れないように、書いて神様の言葉が心にあるように、何かあった時に私たちはこれを思い出すんですよ。そして聖霊様がその思い出したものを取って私たちに話すわけですね。だからこの神様の声を聞けるために聖書を読んでください。私たちは、朝ごはんの時に聖書を読むんですよ。短いけど。今、スマホでできるんですね。だからスマホを取って聖書を読んだりとか、それでも大丈夫ですよ。聖書だから大丈夫です。それで面白いんですけれども、僕はあまり読むというのは、もう短い方がいい、僕にはね。じゃあ、ポイントに行けばいいっていうことですね。バンビーナさんと一緒に僕は朝ごはんを食べて、彼女は、長い方がいいんですよ。もう本当に長い。そして僕はもうポイントだけいいのに。それで面白いけどね、スマホがね、もうタブレットとかなんか出して、比べるんですよ。同じ聖書の箇所だけども、僕の方がポイントだけ。彼女にはもうずーっと長いの出てくるんですよ。これはあれはもしかした、神様の、何ですか、備えかな。軍船だと思うけどね。これが、もう長くても短くても、確かに神様の言葉を読めば、その時、一日始まるのが違うんです。もう本当に、ああ、よかった。聖書を読んでから始まるのはもう本当に嬉しく始まれるので、ぜひ、聖書を読んでください。これは、第一ですけれども、神様のことは。第二、っていうのは、第二、この、聖書に書いてあるのが、私たちは知恵を与えてくださいと。知恵が必要があるときに、神様に、聞けばいいです。イエス様に聞けば、神様が、与えてくださるんですね。っていうことは、これは何かというと、祈りです。祈らなければならないんです。祈りと、聖書を読むと、祈ることが、これはもう本当に、動態的なことですね。もう信仰の生活をのために、これはどうしても必要です。祈るということは、また、ある人が、祈る時間が、もう長い時間で祈ることはもう大丈夫ですけど、ある人は、ことはもう少ないんですね。だから、それは別に問題がないんですよ。自分の言葉で神様に話すこと、神様に、聞くこと、なんか必要があれば、イエス様、神様、これは必要としてますよ。お願いしますと。もう簡単に毎日に祈ることは必要があります。これは信仰、育て、できるため、 祈りは必要ですね。ですから、私たちは必要があるときに祈ります。必要がないときに、もう時々の忘れるんですね。だからそうならないように、必要がない、何も必要がないとき、もう感謝の祈り、ありがとうございます。神様、今これがあるからありがとう。そしてなんか、問題があるとき、悲しみがあるときに、祈れば、神様がその祈りを聞いてくださるんです。これを忘れないでください。そして、これは、第一、第二。第三が、この、この、時間の流れを理解するために、一つは、もう、大切なことですけれども、ズームアウトというのは、ズームのカメラのですね、ズームアウトというのも、ちょっと離れるんですね。一歩、離れて、この、私たちは目の前にある、ものが、見ることは、細かく見ることは近づくと見えるんですね。しかし、この時間の流れを理解するために何が必要かというと、これだけじゃなくて、もう少し広がる必要があるんですね。ですから、一歩、一歩引いて、そしてもう少し見えるように見たら、もう前のことと、そしてこれからのことをもう全部見ることはできる、考えることはできるんですね。ですから、これは大切ですよ。私たちは、決めないといけないことが、時はね、決めないといけないことがあった場合、そのことだけを見るじゃなくて、もう少し広げて、もう少し、その流れを見て、そして自分でその、聞いてくださいね。これを やれば、これを選んだら、その結果はどうなりますか。そしてまた今日はもう、例えば今日は日曜日ですね。じゃあこれを何をするか。じゃあいろいろ二つか三つの方法があるんですね。一つずつ聞いてくださいね。じゃあこれを選んだら、その結果は、その後はどうなりますか。今すぐの結果、そしてまた明日、そしてまた来週、今決まっていることが、私たちの人生に、まあ、どこの道に、導くか。そして、この過去も将来も含めて、もう少し広げて見ることができたら、これは、やっぱりこの時間の流れを見えるんですね。そこに、もう少し過去に見たら、前が、例えばね、今、8月ですね。今度これから9月になるんですね。去年の8月と9月は何があったか。その前の2年前か、何がありましたか。もう3年前とか4年前はコロナだったんですね。まあ、あれは忘れられないんですよね。でも、これを見たら、その流れを見えるんですね。これを見ながら、今の決めることは決めたら、もうそのどこに行くか見えてくるんですよ。これが、時間の流れを理解することになるんですよ。まあ、私たちは、これは毎日の生活の中に決めることはいっぱいがあるんですけれども、簡単に、今日の夕ご飯をどうするか、明日 のランチは何を作るか、それは簡単ですけど、でもその中にもう少し大切な決めることが出てくるんじゃないですか。そしてその時にもう少し目を開いて、この見方を広げて、ズームアウトして、一歩して引いて、そしてもう少し見える、そしてできるだけ前がどうなったか、去年か、そして何年前か、こう同じことがあったからどうなりましたか。それを見たら、 大体この、この流れを、見えてくるんですね。そしてその結果も見えてくると思いますから、これは第3ですね。ズームアウトして一歩引いて大きな全体像を見よう。この選択はどこへ導いているのか、神は何をなさっているのか。そして第4に、これは神様とのつながりが強くがあるように。神様とのつながりは、まあいろいろなつながりを強くするのがいろんな方法があるんですが、まあ確かに神様との個人的な関係が強くならないといけないんです。そして、まあ私たちは神様が何をやってるか理解するために、この神様を直接イエス様を理解するとか、イエス様のやってる、イエス様の考え方を理解をできるために、このつながりが強くしないといけないんですね。このつながりを、強くするというのが、携帯があるときに、例えばね、大切な電話が入ってくると待ってるんですね。あ、じゃあ誰か電話するか。そうすると、やっぱりこの携帯がどこにあるか、もうそこに持ってるんですね。もう、いつか入ってくるかわからないから、携帯を必ず持つですね。これは神様との関係は一緒です。神様がなんか言いたいことがあったら、私はもう準備もできたという準備をできたいんですね。いつもいつでも神様から聞けるように、そういう関係を強く持ちたいんです。そのつながりが強くなると、私たちは神様をなさってること、やってることが理解はできるんですね。それで時間をこの何を行っているか、今はこの時間の理解することはできるようになります。僕はこれが、考えたときに、思い出したことが、二つがあるけど、一つは、うちのお父さんは、彼は、勉強はあまりできなかったんですね。高校終わらなかったんですね。高校も途中で結婚したんですね。結婚しました。お母さんが16歳だったんですね。お父さんが17歳かな。結婚してもう仕事始まったんですね。まあ、だからこの勉強ということがあまり強くできなくて、まあしかし、まあアドバイスはいろいろ聞いたんですね。僕のお父さんとの関係はそんなに何ですか、近い関係じゃなかったんですけれども、お父さんから一度僕は聞いたことがいくつかあったんですけれど、一つ覚えてるのが、じゃあこれを高校終わってからどうするか、どういう仕事か、どういう勉強か、僕は聞いたんですね。僕はじゃあお父さん、僕は勉強したいんですよ。大学に行きたいと言ったら、大学かわからないんですね。お父さんが、もう僕は大学はわからない。ただ、二つ気をつけてくださいよ。一つは、英語を勉強しなさい。英語。まあ、ちょっとどうしてかわからないけどね。アルゼンチンでもスペイン語ですよね。英語は誰もわからない。英語と、そしてパソコンはできるように、パソコンの勉強しなさいよ。それだけアドバイスだったんですね。これは、今の話は1975年度、80年ぐらいですね。その時に何があったかというと、二つの大きな世界の動きがあったんですね。一つは、この国々のつながりができて、そして、 グローバリゼーションというですね、もう世界はね、もうまとめて、このつながりをいろいろできたんですね。だから、この1980年ですよ。その時から、やっぱり英語をわからない人、もうそこにもう参加もできなかったので、この他の国とかの話とか、まあ情報とかいろいろできなかったんですね。英語できないと。だから、うちの父さんはやっぱりあれを分かったんですね。今が、まあ、世界中に、よく動けるために何が必要かというと、やっぱり、ことは必要ですね。そしてあと一つは、行ったことが1980年ですよ。このパソコンの、この情報の何ですか、爆弾、もう、パソコンがあちこちが始まって、まあ、全部パソコンで、動きを始まったんですね。1980年の時に、僕は初めてパソコンを買ったんですよ。大きい、でかいやつですね。色もなかったんですね。この緑だけの文字だけですね。でも、そこから今を考えたら、やっぱり、このパソコンがね、もう全部、何ですか？生活はパソコンがないと考えられないんです。今の、若い者はね、学生たちはね、携帯がないと、生活できないんですね。もう本当にぐわーこうなるんですよ、携帯がなければ。だから、やっぱりあの時に、ある程度、うちのお父さんが、この時間の流れを、ある程度分かったんですね。僕は、まあ良かったんです。良かったなと思うのは、まあ英語を僕は勉強しました。18歳の時に。そして、まあ英語で聞いたから、まあ日本まで来られて、まあ今日本で生活して、家族はもう沖縄に、もうみんな沖縄大好きで、もうここからも離れない。でもこれが全部、その時に、50年前かね。50年前のことですね。その時にこういう知恵があったんですね、お父さんから。そしてまあ僕は良かったなと思うんですけれども、うちの子供たち うちの子供たちの僕は見たら、彼らがまあこれからの人生はどうやって変わってくるか、もう考えられないこと、もう絵を作ることもできないことがあるでしょう。ですから、この信仰、この時間の流れを理解する信仰を持つように、あるように、僕にも、うちの家族にも、若い子供たちにも、あるようにしないといけないと、僕は、そういうふうに信じます。ですから、みんな、今日は、まあ、これで終わりますけれども、みんなが、信仰を持って、教会に来てるんですね。これは、素晴らしいことです。この、信仰を持ったままで、もう、変えて、今週は素晴らしい、一週間があるように祈りますけれども、でもこの信仰は、レベルの信仰はね、もう強い信仰。まあ、毎日の生活の信仰。そしてまた、問題があっても、これは、処理できる信仰。そしてまた、このすごい信仰なんかできないことはできるように、奇跡をできる信仰もあるように、そしてそこに、また、この時間の流れを、理解をできる信仰があるように、僕はこれで、最後に祈りたいと思います。最後にお祈りします。愛する神様、ありがとうございます。私たちは、最初から、まあ、あなたのことを考えて信じて、この信仰の生活を始まったんです。まあ、しかしそこから 私たちは、信仰を成長するためにもう毎週も教会に来てるし、聖書を読んでるし、ぜひ私たちの信仰が強い信仰、そして成長した信仰になるように導いてください。今週、一週間始まってるんですけれども、9月も始まってますし、今月も、私たちは信仰で成長することができるように導いて助けてください。そして私たちはみんな、この時間の流れの時代の流れを理解をできるために、私たちに知恵を与えてくださいますように。あなたの働きを見えるように、理解をできるように、導いてくださいますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。